今日は10回のシリーズのもう第8条、第9条、第10条全部まとめて締めくくりたいと思います。10回の第8条、9条、10条、私の好きな聖句がこれであります。詩編130編の3節、主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。私たちを裁く者は神の律法であります。義なる聖なる神の律法であります。神の聖なる律法の前に、良心の咎めなくして、呵責なくして、誰が立つことができるでしょうか。今まで私たちは実会の第一条から7条まで学んできました。第一条は、私の他に何者をも神としてはならないということでした。我々は創造主なる神以外に何か第一にしているものはないでしょうか。最も優先しているものは神様でしょうか。それともお父さん、お母さん、父、母、あるいは愛人、あるいは職業、技術、あるいはお金だろうか。あるいは神様よりも名誉を大事にしないだろうか。地位を大事にしないだろうか。あるいはスポーツに凝っていないだろうか。肉欲、こういうものが神様よりも優先していないだろうかと反省したいのです。積極的な表現で言うと、私の他何者も神としてはならないということは、100% 神様に忠誠を尽くしているだろうか。第二条、どんな偶像も禁止しております。組織が偶像になってないだろうか。人間が、あるいは指導者が偶像になっていないだろうか。先ほど挙げましたように、あるいはスポーツが、肉欲が、お金が偶像になってないだろうか。神様を自らの手で作って、それを拝んだりするという、そういうことはないかもしれませんが、我々の教会の中にも、指導者が偶像になっていることがあります。あるいは自分の考えが偶像になっていることがあります。第三条。実会の第三条は、乱れに神の御名を唱えてはならないということです。お祈りの中に、軽率に繰り返し繰り返し神の御名を唱えることを禁じています。歌に神の御名を軽率に繰り返し繰り返し唱えることを禁じています。第四条は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日間の間は働きなさい。我々は6日間一生懸命勤勉でしょうか。7日目安息日は特別に神様のために聖別しているでしょうか。聖なる日を守るために金曜日備え日として十分に備えているだろうか。日没 までに準備を、できるだけの準備を置いているだろうか。安息日にの会話はどうでしょうか。聖なる日に世俗的な、あるいはビジネスの会話をすることはないだろうか。安息日を聖として守るために服装はどうだろうか。この特別な日を喜びの日として尊んでいるだろうか。安息日は私が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいと教えています。また安息日は私があなた方を聖別するものであることを教えています。第五条、父母を敬え、親孝行、親に対する尊敬、上の権威に対する尊敬を教えています。第六条は、殺すなかれ、命の尊さ、健康の管理を教えています。ぬちど宝とよく言われますが、他人の命ばかりでなく、自分の命もよく管理するようにと教えているのです。わがままに口を制することができない、食欲に負けることはないだろうか。第七条は、何時間飲するなかれ、純潔を保てという教えです。なんと我々は情欲の誘惑に弱いものでしょうか。我々の住む環境というのはもう色情を持って関与する、こんな刺激の強い時代になっているんです。本当に人を憎むならばすでに人を殺したものであるとイエス様はおっしゃった。今日はね、第8条、9条、10条一緒に考えてみたいと思うんです。あなたは盗んではならない。霊感の解説を見てみましょう。この禁止には公私の罪が含まれている。公のもの、そして自分の所有物、これに関してあなたは盗んではならないと言っています。第8条は人間をさらったりね、北朝鮮の拉致は、あれはこれの違反ですね。盗んではならない。奴隷売買をしたりすること、有罪だと言うんです。アメリカでは奴隷売買が禁止されて解放されていますが、しかしまた再び奴隷問題が起こるそうです。あるいは、ローンを持って家を買ったりして、ローンで生活していると奴隷になります。今、アメリカ合衆国でサブプライムという住宅問題で、やがては奴隷とならなければならない、なくなるでしょうね。制服のための戦争も禁じられている。それは窃盗と強盗も有罪としている。日常生活のどんな小さな事柄にも厳密な正直さを要求している。正直。これは本当に今日、もう一体真実な正直なものはどこにいるかと 見回してもなかなか見当たらない今日であります。商売における不正もちろん禁じられています。正当な借金や賃金の支払いを要求している。他人の無知、弱点、不幸につけ込んで私腹を肥やす行為、ざらにありますね今日。すべての天の文に詐欺として記録されることを宣言しているというんです。他人のものを無断で借りることも盗んではならないことをという戒めを禁じ、戒めにかかるんですね。借りて返さないこともそうです。三育学院でね、もう大学生になっていましたが、キャンプに行くといって数人の学生が一緒にキャンプに行くことになっていましたが、僕は炊事場から無断で包丁ナイフを借りて行ったんです。そして住んでから返すのを忘れていて、時間が経ってから返さなければならないのに、ずいぶん長い間返さなかった。そして今さら返すの恥ずかしいし、無断で借りていきましたということ、この大学生にとって非常に恥ずかしいことでありました。キッチンの責任者は女性でしたからね、女性の前に頭を下げるなんて恥ずかしいことでした。ずっとごめんなさいを言わないでいたら両親が苦しめられるんです。勉強しているうちにね、パッと思い出してね、両親の咎めを感じる。だからもうこれ思い切って行こうと思ってナイフを持って、殺しにじゃないよナイフを持ってキッチンの責任者の、実はキャンプで無断でキッチンからナイフを持ち出しました、すいませんでした、許してくださいと言ったら、心よく許してもらいましたけれども、それから両親の咎めは全く、もう両親がさらさらにきれいになりました。告白するということは本当に心をきれいにする手段でありますね。最近ね、僕はね、結婚してから40回ぐらい引っ越ししてるんです。もうあっちこっち引っ越しするんですね。一つの病気なんですね引っ越しするの。ほんでね、この間また引っ越しして、そしたら整理してるとね、人から借りた本があった、いくつか。それ思い出して、長い間ずっと持ち運んでいたということをね、またこれが良心を咎めたんです。だから返さなくちゃいけないと思って、それを今まとめています。そう、僕自身も人に貸したものをね、返してもらってないことが結構本があるんです。で、誰に貸したか覚えてない、もう地方がかかってる。で、家内は名前きちんと書いていたらいいよって言うんだけど、それも忘れるんです。まあ、いずれにしても、あなたは盗んではならないということ、いつの間にかやってるんですね。第9条、あなたは隣人について偽証してはならない。今日ほどこの戒めが必要な時代はありませんね。まあ、テレビニュースを見ると、私の不徳とするところでありますとか、もうしょっちゅう謝罪をしている社長や係の人たちがいますね。そう、偽証、偽ってはならない。人類の曙の361ページに、どんなことにおいても偽りを言うこと、隣人を欺こうとするすべての試みや意図がここに含まれている。行動に出ていなくても、嘘つこう、偽ろう、あるいは欺こうとする意図、試みがここに含まれている。欺こうとする意図が虚偽となるのである。 目つき、手の動き、顔の表情によって言葉と同じように効果的に嘘が語られるかもしれない。言葉でなくても、目つき、手の動き、顔の表情によって。わざと誇張された喋り方、これもよくありますね。間違った印象、あるいは誇張された印象を伝えるように警告された暗示やほのめかし、これも虚偽と言われるんですね。事実であっても誤解を招くような言い方など、すべては虚偽である。知っていて知らないで、我々この戒めを犯していることがよくあるのではないでしょうか。この戒めは虚偽や悪意のある憶測や抽象、告げ口などによって、虚偽や悪意のある憶測や抽象、告げ口などによって隣人の評判を傷つける行為、これもよくあります。事実を故意に隠して、その結果他人に害を及ぼすことは第9条の違反である。第10条、急いでますが、あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。隣の人の車、何であっても隣の人の所有のをこのむさぼるということですね。これは人類の曙光の上巻の361ページを見てみましょう。第10条はあらゆる罪の根、あらゆる罪の根、根源に一撃を食らわすもので、罪の行為が生じる根源の利己的欲望を禁じている。どういうことかというと、あらゆる罪の根源、これは利己的欲望だというんです。神の律法に従って他人の所有に対して横島な欲望を抱かない者は、同胞に対して悪い行為を犯すことはしないであろう。これはね、積極的な表現をで言うと、隣人のものをむさぼってはならないということは、与えられているもので満足しなさいということです。これはよく若い者たちにもある。あの人才能があって、あの人はもう本当に何でもできる。自分はダメだ。で、むさぼる。やがてそれが罪に発展することがあるんですね。満足。実戒を全部をまとめているものだと言っている人もいます。ただ、我、ただ、たるを知るというのが徳川家康のね、あの家紋だと言われてますね。我、ただ、たるを知る。満足します。満足しないことからいろんな不幸が生じてくるんです。与えられているもので満足するということが幸福を生むんですね。満足できない人は不幸です。満足できないことから第五条の尊敬は生まれてきません。第六条の命の尊さを知らずに憎み殺すことが生まれてくるんです。満足できない心から第七条の寛因、欲情が生まれてきます。与えられている友、与えられている奥さん、夫、満足しないことから恐ろしい罪が 犯罪が出てくるんですね。簡易浴場が生まれてきます。ヨハネ第一の手紙の2章の16節を見ると、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく世から出たものであると言われています。満足しない心から第8条の盗みも生まれてくるんです。不満からは第9条の正直は生まれてきません。すべての罪の行為の根源は利己的欲望だと言われているんですね。利己的欲望、利己主義。利己主義の反対は愛であります。というと、律法を守るということは、これは自己否定、自己犠牲の愛を持つということであります。愛は律法を全うする。ローマ書13章の実節。愛は隣人に害を加えることはしない。だから愛は律法を完成すると書いてある。ただ過剰書きにどんなに守っても、この利己的な欲望から解放されていないと律法を守るということにはならない。安息日を守れ、土曜日に休んで教会に出席したとしても、本当の意味で安息日を守るという意味ではありません。だからね、実戒は二つにまとめることができます。イエス様はそうおっしゃいました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。全身全霊をもって神を愛する。これが律法を全うするというんです。そしてもう一つの戒めは、第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。盗まないかもしれない、殺したことがないかもしれない、勧誘しないかもしれない、しかし自分を愛するように、あなたは他人を愛していますかと問われたらどうでしょうか。誰もこの深い高いこの神の律法に、はい、私は自分を愛しているように隣の人を愛していますと言い得る人は、神様の恵みによらなければ絶対にできないことです。これらの二つの戒めに律法全体と預言者がかかっているのである。我々は若い止める青年のように律法を見ていないだろうか。幼い時から私は人を殺したことはありません、安息日守ってます、十一は収めてます、勧誘したことはありませんと言うかもしれませんけれども、自分を愛するように隣人を愛するかと言われたら、我々も若い止める青年のように神のもとを去っていくかもしれない。そう、心を尽くし、精神を尽くして、思いを尽くして、何者よりも神を愛してるだろうか。我々はこういう律法の深い要求に応えることはできない。到底律法の投げつける要求に応えることはできない。この神の聖なる律法の前に出ると、私たちは次のことに気がつきます。つまりローマ書7章から 言ってるパウロの言葉、嘆き。人間は神の律法を守るにはあまりにも無力であることに気がつきます。律法の役割は我々が罪人であることを知らせるためです。律法は人を救わない。どんなに律法の知識を持っていても我々は救われることはない。箇条書きにされている十戒、そういう律法にも我々は耐えられないけれども、無我の自己否定の愛を持って律法がつけてくると、誰がその前に私は罪がありませんと言いうる人がいるでしょうか。誰がその前に立つことができるでしょう。律法は我々が哀れな罪人であることを示すために働くものです。律法はレントゲンのようなものです。医者の聴診器のようなものです。どこに病気があるか、病があるかを知らせてくれる。Faith and Works の106ページという本の中に、私は罪人です。それが私が救い主を必要とする理由なのです。それがわかると、キリストイエス、罪人を救うためにおいでになったと言いなさいと書いてある。だから、律法の前に調べてもらう必要があります。心の奥深くまで調べてもらう必要があります。そして罪人であるという意識、それに悩まされるとき、救いの手が差し伸べられる。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになった。罪人であるということがね、救われる資格である。罪人であるという意識を持たないと、救い主の必要を感じないからです。だから、ローマ書7章から見てみましょう。それでは私たちは何と言おうか、律法は罪なのか、断じてそうではない。レントゲンは悪いものではない。律法は罪ではない。しかし、律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。すなわち、もし律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りなるものを知らなかったであろう。しかるに、罪は戒めによって機会を捉え、私のうちに働いてあらゆる貪りを起こさせた。すなわち律法がなかったら罪は死んでいるのである。私はかつては律法なしに生きていたが、戒めが来るに及んで罪は生き返る。人食い人種が人を殺すことを何とも思わなかった。宣教師が言って聖書から愛の物語をして初めて、ああ人を殺すことは大変な罪だなって言って、彼らは槍を捨て、入れ墨を捨て、そして心を入れ替えた。律法が教えられることによって罪を知る。律法を知ることによって私たちは死に導かれていく。罪は戒めによって機会を捉え私を欺き、戒めによって私を殺したからである。このようなわけで律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって正しくかつ善なるものである。では、善なるものが私にとって死となったのか、断じてそうではない。それはむしろ罪の罪たることが現れるための罪の仕業である。すなわち罪は戒めによって甚だしく悪性なものとなるために、善なるものによって私を死に至らせるのである。これが十戒の律法の役目なんです。私たちは律法は霊的なものであることを知っている。しかし私は肉につけるものであって罪のもとに売られているのである。律法は悪いという人はいないと思います。聖なるものであり、義なるものであり、正しいものである、霊的なものである。 けども自分は罪のもとに売られている奴隷である。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしている。いいことしようともできない、してはいけないけどもやってしまう。罪のもとに売られている自分を見る。もし自分の欲しないことをしているとすれば、私は律法が良いものであることを承認していることになる。そこでこのことをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを知る。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がない。正しいことをしようとする意志はある。これはやっちゃいけない、神様の御心を痛めると知りながらやめることができない。食べ過ぎたらいけないと分かってるけども、コントロールできない、力がない。すなわち私の欲してる善はしないで、欲していない悪はそれを行っている。もし欲しないことを知る、しているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則を見出す。そこでパウロは何と言ったかというと、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、法則があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を奴隷にしているということを発見する。これはね、クリスチャンになる初めの経験だけではない。ある人はね、これはクリスチャンになる前の経験だと言います。いや、クリスチャンになってからも同じ経験をします。私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、全く無力である。神の律法の前に誰が立ち寄ることができましょう。あなたが私の不義に目を留められるならば、誰があなたの前に立つことができましょうか。セブンスデーアドベンチスの信者もそうではないでしょうか。そう。しかし、これ、ローマ書8章の7節を見ると、肉の思いは神に適する。肉の思いというのは、生まれつき誰であってもね、みんな神に適する性質を持ってるんです。神を愛する心なんて、神に従う、神の律法に従う性質なんて我々にはない。神に適する性質を持って生まれてくる。すなわちそれは神の律法に従わず、いな、従い得ないのである。クリスチャン生活に成功しようと思うならば、この事実をしっかり理解する必要がある。我々は無限に聖なるお方の前に、神の律法の前に立ち寄る人は誰もいない。しかし、私たちの7章の、ローマ書7章の25節、この死の体より私を救ってくれる者は誰だろうかと、絶望的な叫びをしたパウロは、私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。イエス・キリストに救いを見出したんです。心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えている自分。しかし、イエス・キリストを見たときに、イエス・キリストは、私たち人間として、どのように、その、律法の束縛から解放されて、律法を喜ぶものとなることができるか、ということを 示してくださいました。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と人の法則からあなたを解放したからである。この解放はね、我々信者になったら律法から解放されるのではないですよ。罪から解放されるのであって、我々はキリストイエスを信じるときに御霊が我々のうちに宿り、力強く働いて御霊の法則は罪と死と奴隷の法則から我々を解放する。律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。どういうことでしょうか。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。イエス様は私たちと同じ肉の様を取られて、自分一人では勝利できない、そういう状態で、そして神の律法を天父に全くより頼んで律法を学んだ。これは我々人間も神の律法を守ることができる、喜ぶことができるということを教えられたのです。さて、一番最初に挙げた聖句、主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。次の言葉、しかしあなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょう。神は私たちを許すために御子イエスを十字架に捧げられました。その血によって、キリストイエスの神の子羊の血によって罪から解放するためでありました。律法を守ることから解放するためではなかった。罪から解放して、そして神のことをされたんです。許され、罪から解放された者は神の律法を喜ぶのです。愛するのです。嫌うのではないんです。病気を見つけてくれたあの医者の聴診器を嫌うのではない。レントゲンを嫌うのではない。ありがたく感じるのです。現代医術の危機を嫌がるのではなくて、感謝するようになるのです。ダビデはね、ダビデをして本当に素晴らしいイスラエルの王とさせたのは、あの大きな姦淫の罪、人殺しの罪という、あの罪を犯してから神の前に徹底的に自分は罪人の頭であるという経験をさせられてから、彼は詩編に許され、清められ、神のことを捨てられた彼は、神の律法を憎むのではなくて、神の律法を愛するように、喜ぶようになっていったのです。私はあなたの掟を愛します。あなたの掟を戒めを称えます。あなたの戒めを行います。あなたの戒め、証を守ります。私は痛くこれを愛します。これが本当に生まれ変わったクリスチャンの経験です。もし律法に従うこと、また安息日か、また十一を納めなくちゃいけないか、日没までにすべての備え事をしなければならないか、重荷に感じるならば、神の慈愛に触れていない証拠であります。神の慈愛に触れるならば、神の律法を愛し、喜んで行うようになるというんです。我がすべての道があなたの御前にあるので、私はあなたの悟した証と守ります。 誰よりも早く、どんなユダヤ人の立法学者たちよりも、立法をつぶさに知っていた学者たちよりも、あるいは弟子たちよりも、義にいち早く到達したのはマグダラのマリアでした。マグダラのマリアは、自分のようなものを、かくまで我さえ愛したも経験をしました。そして、彼は自分の持てるすべてのものをはたいて、イエス様に葬りの備えをさせました。そして誰よりも早く復活の朝、墓に走っていて、誰よりも早くイエス様に会った特権に預かったんです。何十年といってクリスチャンになっていても、十回をどんなに学んでいても、聖書を学んでいても、安息日を守り続けても、神の慈愛によって罪人なる我を憐れみたまえ罪人なる、私は罪人の頭である。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになったというあの経験をする人は、60年、70年のクリスチャンの歩みを越して、誰よりも早く義に到達します。イエス・キリストは、その経験をさせるために、私たちに、のために十字架にかかってください。誰のためか、罪人のためです。
許すためです。主の十字架、払いきれない死の代価。されても祈られたのは誰のため？
救うためです。主の十字架。滅ぶばかりのこの命、茨の冠、釘の跡、耐えられたのは誰のため？
従いましょう。
私たちが神の慈愛に触れないで、許しを経験しないで、神の律法を守ろうとしたりするということは不可能なことを試みていることになります。この千歳の岩よというこの歌の2番目に、かよわき我は起き手に絶えず、もゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらずと歌っています。どんなに熱情で主に従おうとしても、律法を守ろうとしても、燃える思いで神様に従おうと思ってもできないことです。たぎつ涙というのは激しい、もうこのたぎるような、そういうこの溢れるほどの涙をどんなに流しても、我々は我々の罪をあがなう力はありません。千歳の岩、その裂かれし脇の血潮と水に逃れる以外にないのです。立って歌いましょう。
千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよ。かよわき我は起き手に絶えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず。十字架の丘に頼む影なき、わびしき我を哀れみたまえ、見すぐいなくば行くるすべなし、よりあるうちもよさるときも、知らぬ闇にも裁きの意味も、千歳の岩よ、我が身を囲め。
天のお父様、私たちは今あなたの聖なる御前に立っておりますが、私たちの宗教歴をもって御前に立つことはできません。あなたを心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして愛することなしにあなたに従って来ようとしたことがあるならば、あなたはどんなに良い行いであってもカウントされません。ただ愛によって働く信仰だけがあなたの御前に可能されるからです。主よ、ダビデのように、マグダラのマリアのように、今過去のことではなくて、過去のクリスチャン歴ではなくて、今あなたの御前に新しい心を乞い願います。新しい心を与えてください。 新しい歌を歌わせてください。新しい戒めを私たちの心に書きつけてください。キリストイエスによる人知で計り知ることのできない平安が一度の上にありますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。